それでは後半行きたいと思います。で、後半はですね、プーチンを、バイオ分析しましたので、それを、じゃあお願いします。
圧倒的な支配力でソビエト連邦帝国最高への野望の実現を目指すロシア連邦大統領ウラジーミル・プーチン氏262516について、ロシア連邦第2、4代大統領2000年、2008年、2012年現在、ロシア正教会主席エクソシストであり、ヨーロッパではベラルーシのルカシェンコ氏、バイオナンバー442336に次いで、2番目に長く現職の大統領を務めているプーチン氏。元 KGB のエージェントであり、現在のロシア連邦の政治家の中だけでなく、世界中にも特に大きな影響力を持っている政治家といえます。2022年2月24日、ロシア軍にウクライナの非軍事化を目的とした特別軍事作戦を承認し、ロシアによるウクライナへの全面的な軍事侵攻が始まり、世界に衝撃が走りました。強いロシアを誇示し、国民の愛国心に訴えて、求心力の維持を図ってきたロシア連邦大統領のウラジーミル・プーチン氏についてバイオ分析しました。プーチン氏の生い立ち。1952年10月7日、ソビエト連邦の一部であるロシア・ソビエト連邦社会主義共和国のレニングラード、現在のサンクトペテルブルクに生まれました。第二次世界大戦はすでに終わっていましたが、レニングラードといえば、大戦でドイツ軍に900日にわたって包囲され、爆撃と飢えで多くの市民が犠牲となったところです。プーチン氏は両親が41歳の時に第三子として生まれていますが、そういった情勢も影響してか、二人の兄はすでに1930年代に死亡していたため、一人っ子として育ちました。父親は活動に熱心な共産党員の無神論者で、母親は工場などで働く信仰心が深いロシア正教徒でした。父親はソビエト連邦海軍に徴兵され、独ソ戦、大祖国戦争で少尉軍人となり、戦後は機械技師としてレニングラードの鉄道車両工場で働いていました。家庭環境はあまり裕福でなく、少年時代はレニングラードの共同アパートで過ごしました。1960年には、共同アパートと同じ通りにある小学校に通い始めます。記憶力が抜群で、頭の回転も早かったプーチン氏ですが、学校では不愛想で競争心が強い少年でした。また、レニングラードは治安が悪く、ギャングも多い町でした。小柄ながら、元気の強いプーチン氏が生き延びるには、何か武器になるものが必要だと考え、12歳になると、ロシアの格闘技三宝を習い始め、続けて柔道に取り組んでいきます。熱心で真面目な少年だったため、18歳になる頃にはすでに黒帯を取得しており、国内のジュニア大会で3位になったこともありました。危険な世界では自信の拠り所が必要であり、プーチン氏にとっての柔道はその一つでした。若い頃からいざ戦わなければならない時には、まず一発目はこちらから攻撃を仕掛けなくてはならない。しかも敵が二度と立ち上がれないよう強力な一発を浴びせる必要があると考えており、その意識が柔道家としても知られる強いプーチン氏を作り上げたと言えます。国家保安委員会 KGB 時代。やがてプーチン氏はスパイが登場する小説や映画をきっかけに、一人のスパイが何千人もの運命を決められると考え、スパイに憧れを抱き始めます。当時、スパイといえば、ソビエトの情報機関、秘密警察、また軍の監視や国境警備も担当する KGB が揺るぎない存在でした。自分もスパイになれるかもしれないと KGB への就職を考え、14歳の時に KGB 支部を訪問。応対した職員にどうすれば KGB に就職できるのか質問しました。職員はその質問に極めて真摯に対応し、KGB は自ら志願してきたものを絶対に採用しないため、今後は自分から KGB に接触してはならないこと。大学の専攻は法学部が有利であること。言動や思想的な問題点があってはならないこと。スポーツの実績は対象者の専攻で有利に働くことなどの現実的な助言を与えてくれました。プーチン氏は以後、柔道に打ち込み、レニングラード大学では法学部を選択。大学中も自分からは KGB に接触しませんでした。そして大学4年時に KGB からのリクルートを受け、念願が叶ったプーチン氏は、1975年に同大学を卒業後、KGB へ就職。KGB 職員であるためには、ソビエト連邦共産党への入党が条件のため、プーチン氏は共産党員になっています。KGB では最初にレニングラード支部事務局、その後訓練を経て対諜報活動局に配属されました。そして外国で諜報活動を行うために KGB 赤旗大学で学び、1985年に東ドイツのドレスデンへと派遣され、東ドイツには1990年まで滞在。ソビエトに対抗するために アメリカを中心に構成された軍事同盟の北大西洋条約機構、括弧 NATO をはじめとした政治関係の情報を集める情報活動に従事しました。KGB に就職するという目標に対して自分に足りないものを勉強し、とにかく努力を続けて積極的に行動していたプーチン氏。成功の始まりとも言える KGB への就職というチャンスをつかむことができた点に、欲の特性が強く現れています。政界の道へ。東西ドイツが統一し、ソビエト連邦が一気に崩壊に向かう1990年、プーチン氏はレニングラードに戻り、母校のレニングラード大学に学長補佐官として勤務。この頃にプーチン氏は大学の恩師だったサプチャーク氏、バイオナンバー521251と出会います。1991年、サプチャーク氏はサンクトペテルブルクの市長に当選すると、信頼しているプーチン氏を対外関係委員会議長に任命、実務ができ有能だったことから着々と昇進し、国際経済協力担当の副市長として起用されます。これが人生を変える大転機となりました。1996年にモスクワに移り、エリチン初代大統領、バイオナンバー532246の政権に参加、そして KGB の後身である連邦保安局、FSB 長官などを経て、1999年には当時のエリツィン大統領によって首相に抜擢されます。そしてエリツィン大統領から後継者に指名され、2000年の大統領選挙で初当選しました。目標とした KGB からスカウトを受けるほどにまで自身を鍛え上げたプーチン氏は、サプチャーク氏の補佐として始まった政治家の中でも同様に、最高地位である大統領まで自らを高めてきました。人とのつながりの中から拡大、発展を望んでいき、自力で成し遂げる点に欲の特性が発揮されています。ロシアの最高権力者。大統領に就任して、まず政策として打ち出したのが、安定と愛国心でした。経済改革を実行し、未払いだった国民への年金の支払いを再開。10年で GDP を倍にするという計画も打ち出しました。この計画は資源高が追い風となり、わずか数年で実現しました。2期目となる2004年ロシア連邦大統領選挙に 70% 以上の圧倒的な得票率で再選。再選後の同年9月に、ベスラン学校選挙事件。こちらの事件とは、2004年9月1日から9月3日にかけて、ロシアの北オセチア共和国ベスラン地のベスラン第一中等学校で、チェチェン共和国独立派を中心とする多国籍の武装集団約30名によって起こされた事件です。この事件が発生したことから、ロシアの国家統一の必要性を理由として、地方の知事を直接選挙から大統領による任命制に改め、より一層の中央集権化を進めることで大統領権限を強化しました。2006年に旧ソビエトの債務を完済すると、国際社会に対しても強いロシアを打ち出していくようになります。最初の大統領在任中、ロシア経済は8年連続で成長し、購買力平価で測定した GDP は 72% 増加。実質所得は 2.5 倍。実質賃金は3倍以上。失業と貧困は半減以上と、ロシア人が自己評価する生活満足度は大幅に上昇しました。ロシアの輸出の大部分を占める原油価格、ガス価格が5倍になったこと、共産主義後の恐慌や金融危機からの回復、海外投資の増加、慎重な経済、財政政策の結果です。2008年には連続2期までと定めた憲法に従い、大統領選に立候補せず、首相に就任しました。首相就任により、第3代メドベージェフ大統領、バイオナンバー314464との二党体制となりましたが、プーチン氏は大統領を退いた後も、事実上最高権力者として影響力を行使しているとみなされました。2000年に制定していた連邦管区大統領全権代表は、代表権を失って、首相のコンサルタント的な地位になり、さらに大統領による任命制に改められていた地方の知事を国家公務員にして首相の管轄下に置きました。2008年11月5日にメドベージェフ大統領が年次報告演説を行い、その中で大統領の任期を4年から6年に延長することを提案したため、プーチン氏の大統領復帰説が流れ始めました。ロシアの勢力圏の拡大。2012年3月、ロシア連邦大統領選挙で約 63% の得票率で当選しました。3期目の大統領時代には、2014年初頭、ロシア系住民の保護を理由に、ウクライナへロシア軍を投入し、国際的にウクライナの領土とみなされているクリミア半島を構成するクリミア自治共和国、セバストポリ特別市をロシア連邦の領土に加えます。これは1991年のソビエト連邦崩壊、ロシア連邦成立後初のロシアにとって本格的な領土拡大となりました。2013年、アメリカ合衆国の経済誌フォーブスが毎年年末に発表する世界で最も影響力のある人物ランキングにおいて、プーチン氏は世界ナンバーワンとなりました。 この記録は2016年まで続き、4年連続世界で最も影響力がある人物に選ばれました。そして2018年3月18日の2018年ロシア連邦大統領選挙では、得票率 76% で圧勝し、任期満了は2024年となりました。プーチン氏政権下では、パイプラインの建設、衛星測位システム、グローナスの復旧、2014年ソチ冬季オリンピックや2018年 FIFA ワールドカップなどの国際イベントのためのインフラ整備が進められました。2022年ロシアのウクライナ侵攻。プーチン氏は2022年2月24日、ロシア軍にウクライナの非軍事化を目的とした特別軍事作戦を承認し、ロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。もともと30年前までロシアもウクライナもソビエトという国を構成する15の共和国の一つでした。ソビエト崩壊後、15の構成国はそれぞれ独立して新たな国家としての歩みを始めました。しかし、ソビエト崩壊から30年経っても、ロシアにとってこれらの国はまだ同じ国だという意識が強く、プーチン大統領はウクライナを兄弟国家と呼び、強い執着があると公言しています。ロシアと隣接するウクライナ東部は、ロシア語を話す住民が多く暮らしており、ロシアとは歴史的なつながりが深い地域です。同じルーツを持つ国と位置づけるウクライナに対して、プーチン政権はこれまでも、東部のロシア系住民を通じて、その影響力を及ぼそうとしてきました。これは、ロクの特性である支配力が強く現れています。ロシア寄りと米欧寄りの政権が交互に入れ替わりながら、ロシアを刺激にしないように中立を保っていたウクライナ。2014年に、親ロシア派のヤヌコビッチ大統領、ファヤナンバー666112が、EU との関係強化を目指す連合協定の準備凍結を発表したことへの抗議運動に端を発し、同大統領の政権は崩壊に追い込まれました。それ以降、プーチン氏は頻繁にウクライナは過激派に乗っ取られたと非難していました。また、ウクライナに NATO への加盟は絶対しないことと何度も警告しました。ところが、ロシアと兄弟意識を持たない元コメディ俳優のウクライナのゼレンスキー大統領、バイオナンバー426352には、自分たちは EU にも NATO にも入ると宣言。なお、2008年に NATO はウクライナの将来的な加盟を支持していると表明しています。プーチン氏は NATO への加盟を希望するウクライナの政権を同じルーツを持つ国に誕生したアメリカ寄りの傀儡政権と捉えています。NATO といえばソビエトが崩壊すると元々共産主義圏だった国々に民主主義を拡大し、いわば政治的な役割も担うようになりました。ロシアはこれまで西側から陸上を通って攻め込まれてきた歴史があるため、安全保障の観点から東欧諸国を緩衝地帯だと考える意識が強いです。NATO の東方拡大に強い抵抗感があり、東欧諸国が NATO に加盟することも、東欧諸国に軍事施設を設けることも望んでいません。また、NATO は毎年、リトアニアや国会のルーマニア沖などのロシアとの国境に近い地域で、実弾発射演習や上陸演習を行っており、ウクライナとウクライナ国内で共同軍事演習も実施しました。ウクライナが NATO に加盟した場合は、ロシアとの国境近くにミサイルが配備される可能性が高く、そうするとモスクワまで約 700km しかないのです。アメリカもすでにポーランドとルーマニアに弾道ミサイル、迎撃ミサイルの発射システムを配備。この発射システムはモスクワを標的とする中距離弾道ミサイルの発射が可能で、もし発射されればモスクワには7から8分で着弾します。その配備に対してはロシアが強く抗議しましたが無視されました。ロシアとしてはかつての勢力圏が西側にどんどん削り取られているという危機感があり、ウクライナやベラルーシを緩衝地帯とするために NATO への加入を絶対に阻止したいのです。また2021年12月はプーチン氏がアメリカのバイデン大統領、バイオナンバー426352、これ以上 NATO をロシアとの国境に向けて東に拡大しないことを要求し、ロシアのレッドラインはウクライナにも適用されると伝えましたが、バイデン氏は返答しませんでした。それに加え、モスクワをターゲットを可能とするミサイルをロシアと国境を接する国に配備しない。NATO や米英などの国はロシアとの国境近くで軍事演習を行わない。NATO の艦船や軍用機はロシアとの国境から一定の距離を保つ。ヨーロッパに中距離核ミサイルを配備しないなどを保障する条約を結びよう求める内容をアメリカと NATO に送りましたが、両者とも返答しませんでした。1990年にアメリカのベイカー国務長官、バイオナンバー464314が、ゴルバチョフ書記長、バイオナンバー532246に、NATO を東に拡大しないという趣旨の約束をしましたが、 プーチン氏は NATO はその約束を破ったと批判。こうした背景に加えて国防上の観点と愛国心が強いプーチン氏はゼレンスキー氏の発言を許すわけにはいきませんでした。そのためロシアが安心して発展し存在することができないと主張し、ウクライナが常にロシアにとって脅威だとして戦争を始めました。ロシアの国民に対してウクライナで始めたのは特別軍事作戦であり、目的は非ナチス化と NATO の範囲がロシアと国境を接するまで拡大するのを阻止することだと説明。これまでチェチェンの武力侵攻、ジョージア侵攻やクリミア併合などで国民の支持率を大きく上昇させましたが、軍事力を主張することや多くのジャーナリストが死亡、行方不明となっていることなどはプーチン氏の排他的かつ独裁的な面も現れています。ロシアがウクライナに侵攻を始めてからちょうど1年、国際的な非難や米欧などの対ロ経済制裁を受けているにもかかわらず、ロシアは徹底的に勝利するために戦争をまだ続けています。これは6の必ず結果を出す特性が強く現れています。一方、ゼレンスキー氏はこれまでアメリカ、イギリス、フランスなどの NATO、EU の各国の最高指導者と会談し、軍事支援を求めました。イギリスのスナク首相、バイオナンバー622156、イタリアのメローニ首相、バイオナンバー341431、フランスのマクロン大統領、バイオナンバー336442、ドイツのショルツ首相、バイオナンバー251521ら、各 NATO のメンバーはこれまで軍事支援を行い、ウクライナにさらなる支援の約束をしました。日本の岸田首相、バイオナンバー123655も、2月20日、ウクライナに対する55億ドル、約7370億円の追加財政支援を実施すると表明しました。それに加え、アメリカのバイデン大統領が2023年2月20日、ウクライナの首都キーウを電撃訪問し、ゼレンスキー大統領と会談しました。両者は同じ426352のバイオナンバーを持っているため、お互いの理念や信念がわかりやすく、話し合いが順調に進んでいるようです。バイデン氏は、アメリカはウクライナが必要な限り支援し続けると約束しました。ゼレンスキー氏は NATO、EU 以外にも支援を求めています。その中にインドのモディ首相、バイオナンバー644134とも電話会談を行いました。しかし、インドはロシアの伝統的な友好国であり、経済やエネルギー面で関係を維持したいため、ロシアへの明確な批判を避けています。ウクライナ戦争については中国の方針も注目されています。アメリカとの対立を深めながら、ロシアのウクライナ侵攻に明確な反対の立場も取らず、国連外交や経済などの面でロシアが孤立しないよう振る舞ってきた中国。つまり、ロシアの後ろ盾としての立ち位置を固めているとみられ、習近平国家主席、バイオナンバー363415が数ヶ月以内にロシアを訪問し、プーチン氏と会談する計画を準備していると表明。ウクライナ侵攻の終結に向けた多国間の和平交渉を後押しする狙いで、核兵器不使用の重要性も改めて強調するといいます。トルコのエルドアン大統領、バイオナンバー442336も、プーチン氏に停戦を促しながらも、ゼレンスキー氏にも仲介を申し出ています。一方で、ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ロシアの強固な同盟者であり、プーチン氏の特別軍事作戦を支持しています。ルカシェンコ氏は、ベラルーシをロシアの侵攻の中継地として使わせており、今後も再びそうする用意があると表明しています。さらに、ウクライナから攻撃を受ければ、ベラルーシの領土からロシア軍と共に戦争をすると強調しました。プーチン氏は2月21日の演説で、米欧はロシア国境付近に軍事基地や秘密の生物研究所を作っている。ウクライナは我々の歴史的な土地と発表。米欧について戦争を始めたのは彼らだ。西側は19世紀から今ではウクライナと呼ばれる歴史的な領土を我々から引き剥がそうとしてきたのだと述べました。安全保障を確保するために必要な課題を解決していくと表明し、一年を迎える侵攻を継続する考えを強調しました。ソビエト連邦を超大国へ導いたのはスターリン氏、バイオナンバー666112です。そのソビエト連邦崩壊を目の当たりにし、大国ロシアの復活を誓ったプーチン氏は、スターリン氏を崇拝し、スターリン氏の影響を受けていると見られています。戦争での傷跡が大きく、平凡の家庭で生まれ育ったプーチン氏は、勝利への思いがとても強く、目的のために手段を選ばず、いくらの犠牲を払ってでも勝利を勝ち取りたいという思いがあるのかもしれません。バイオナンバー262の人は現状に満足せず、コツコツと努力を積み重ねていく姿勢を持ち合わせています。そのため、人を取りまとめ、長い目で面倒を見て一人前に育てていき、ボス的存在として成功へと導きます。経済が急降下した旧ソビエト連邦崩壊後のロシアを立て直して、国民の生活を豊かにし、経済を常に成長させてきたプーチン氏。ロシア、ウクライナ戦争が一層長期化する状況の中で、 プーチン氏の行動、ウクライナの対応、そして世界各国の動きに今後どうなるか注目していきたいです。
非常にこうね、6ですからね、もう目的のために手段を選ばず。ゼレンスキーは2じゃないですかね。2はね、やられたらやり返す。これはね、ね、すごいね、本当に、どうなるかね。予断を許さないよね。ね、これがもっとこじれてくるとね、ややこしくなる。だから、まあ、プーチンの側からも見て、ね、両方とも見とかないといけない、ね。ですから、そういう面ではですね、2と6の関係ということは、ね、やはり、私も、大算数が6で、潜在が2。ということは、お互いにこうね、ゼレンスキーも426じゃないですか。ね、で、大算数は6と2。プーチンも262の、ね、516。ということは、大算数は6と2の関係ですからね。だからお互いに相入れないような状況になっている。だから、ここは、誰かが、仲裁者が出てこないとなかなか収まらないんだよね。だから長引けば長引くほどいろんなね、影響がもっとね、出てくるような、やっぱり、ことになるんじゃないですかね。こうやってもバイオを見てると、ね、いろんな面で見てくるね。だから、まあバイオを通して、まあ国際情勢も知る。ね、野球も楽しむ。ね、そういう、ちょっとね、ぼわっとテレビ見るんじゃなくて、ね、ちょっと気になる人がいたらパッと調べる。で、バイオナンバーのアプリは無料にしましたね。ちょっと、アプリ導入してない方はですね、ぜひ、本の裏側に QR コードが書いてますので、ぜひね、アクセスして、アプリを、導入しておいてくださいね。で、そうすればもう、生年月日入れてもパッと聞いてます、ね。で、しかも、保存もできますので、ね、うまく、使っていただければですね、いいかなと思います。ね、ちょっとここは、6と2ですから、そう簡単には収まらないね。2はもう、やっぱりギブアンドテイクですからね。お互いにこうね、やっぱりやられたらやり返す。6はもう、目的のためには手段を選ばず、ね、どんどん。ちょっとね、やはり、6は後先考えないってところがあるからね。攻撃はすごいけど、引くことはしないからね。ですから、まあそういう面ではですね、ちょっとこれはどういうふうになるか。誰か仲裁者がいないと、なかなか収まってこないような気がしますね。うん、まあ、ちょっと、まあそういう見方もですね、ね、今後はやっぱり皆さんいろいろこう、いろんなことが起こると思うんですね。だから、ちょっとバイオを通してですね、考えるような、ちょっと癖づけをちょっとしてみてください、ね。そうするとね、見えない世界も見えてくるというね、ことになると思いますので、ね、ぜひ、うまく使っていただければと思います、ね。で、まあ、来月からは、1から6までもう少しこう、深く突っ込んでいきたいと思います、ね。で、黄色い本はですね、バイオの全体像が、を入れたんです、ね。で、今回の本は、1から6までの要素をですね、もう細かく分析してますので、ね。それから夏過ぎにもう一冊発売する本はですね、実践編。近藤さんが、会社でバイオを導入してですね、各社員を研修だとか、教育やってますので、その結果どうなったかというのは、ね、実践をちょっと、夏ぐらいに発刊したいと思います。私と、まあ、近藤さんとの協調ですね。それから、今年の、まあ、後半はですね、自分の第二数のですね、自分の世界と、周りの第二数の周りの世界。これが1から6までどう見えるか。で、どう対応したらいいかっていうのをですね、今もどんどん作り始めてるんですけど、ね、それは年末にはですね、 ですから、もうこの本を教材にしてですね、本の中に全部書いてる。だから、何か起こったときは本のここにこういうこと書いてあるよというね、いう形にしていきたいなと思ってますね。で、黄色い本はもう大体全体像を細かく書いてますね。で、あと、まあ、細部にわたって書くのはこれからね、実践編だとか、ね、自分と周りとの関係とかですね、ちょっと教材のシリーズ化をしていきたい。で、ちょうどね、この本は、ちょっと小さくて、で、持ち運びが、非常に楽ですから、ね、ぜひ、当面はですね、この、2冊を持ってきていただきたいと思います。それで、どこに、まあ、今の現象を見て、ね、必要な項目をですね、皆さんにお伝えします。で、今月、先月から今月にかけて、バイオの、分析テスト。ね、これを受けていただいて、皆さん方のバイオの、1から6までのエネルギーがですね、どうなっているというのをですね、それに基づきまして、エネルギーを強化するにはどうしたらいいかという、ね、うん。それも黄色本と、今回の本と、ね、該当する項目をですね、合わせて、また、少しこう。じゃあ、プーチン、6の要素だけちょっとやって終わりにしましょうか。じゃあ、黄色い本のですね、84ページをちょっと開いてみますか。黄色い本の84ページ。で、6の発散エネルギー、動力。
6、発散エネルギー、動力。瞬時の判断で行動を起こす力。バイオナンバーの6は、42ページのエネルギーの形と方向性の図から分かるように、あらゆる方向に飛び放たれていく発散エネルギーです。発散という名称からも分かるように、飛躍、拡大をもたらす力です。別名を動力とも呼びます。6をメインエネルギーとする人は、瞬時の判断で行動を起こしていきます。楽観的で機敏なため、多くのチャンスを呼び込みます。先のことをくよくよ悩んだりせず、基本的に前向きです。積極的に行動していれば、結果を出していけるエネルギーです。6が活性化している場合、未知の分野へのチャレンジ精神が旺盛になります。現状より飛躍、発展しようという気持ちが強く、思い立ったらすぐに行動に移します。とにかく行動が早いのが特徴。メールを送ろうと思えばすぐ送り、連絡が必要と思えばすぐ電話をする。後でやろうということはなく、思いついたらパッパッと動きます。直感力に優れているのも特徴。3の人は感性に鋭く、何事もパッと感じ取る直感力に長けているとお話ししましたが、6の人は結果を見通す力である直感力に優れています。その直感に従って瞬時に判断し行動を起こしていくことができれば、何事にも結果を出していきます。未来に対して楽観的であり、成功への意欲も人一倍強く持っています。6の人が成功するにはどんどん行動していくこと。楽観的な気持ちで自らの直感に従い、積極的に動いていくことです。動けば動くほど新たなエネルギーが湧き出し、パワーアップします。人の長所を見つけて引き出すことも得意です。その能力を存分に使って人に勇気を与えていけば、共に成長していくこともできます。ただし、様々なことに挑戦するということは、その分失敗も多くなります。しかし、その失敗も成功するための一つの結果です。失敗は成功のもとなのです。こうした6のエネルギーは何事にも果敢に挑戦し、結果を出し続けることでレベルアップします。果敢な挑戦が原動力です。一方で、必ず成功するという絶対的な自信を持てないでいると、6のエネルギーは方向性を見失います。すると、消極的な気持ちが現れ、自らの直感で行動できなくなっていきます。エネルギーがレベルダウンし、不活性な状態に入ると、活性化の状態とは正反対の言動が現れます。まず、物事をマイナスに捉えがちになって、正しい直感力が働かず、誤解や勘違いが増え、余計な一言やオーバーな表現を発することが多くなります。場当たり的な行動も増えるでしょう。そうなった時に起こってくるトラブルは、周囲との不和です。思いつきと感じられる言動に周りはついていきません。頭に浮かぶままに行動するので、周りは唐突に感じ、前に言っていたことと全く違うと反感を買うことにもなります。その言動はまさに朝礼誤解と言えます。相手に、これがいいよ、こうすると成果が出やすいよ、のだと進めておきながら、自分はどんどん違うことをしていることも日常茶飯事。勧められた人はあなたに言われて一生懸命に続けていたのに、 すでにあなたの興味は違うところに移っていれば、相手は置き去りにされたと不信感を持つようにもなるでしょう。一番注意したいのは、人に頼る気持ちが出てきた時です。6の人はエネルギーがレベルダウンしてくると、人任せの面が出てきます。自分で動かず、あれをやっておいて、これをしておいて、と人を動かそうとするのです。自分では頼んでいるだけと思うかもしれませんが、周りは違います。あなたにうまく利用されていると感じます。難しいこと、嫌なことを押し付けられているとも思うでしょう。活性化しているときには、積極性、機敏、チャレンジ精神という特性が発揮されるのに、不活性なときや気を抜いたときには、人に頼る、途中で諦める、消極的という傾向が強くなってしまうのが毒のエネルギーです。
はい。で、今ね、今、プーチンさんを想定すると、このね、不活性化の状態に入ってるんだよね。うん。だから、物事をマイナスに捉えて、直感力が働かず、誤解や勘違い、余計な一言やオーバーな表現をする。ね。場当たり的な行動。ね。やはり、思いつきと感じられる言動に周りはついていかない。ね、周りは唐突に感じ、前に言ってたことと全く違う。だからこれが今もうものすごい起こってるようなね、状態ですね、うん。じゃないかなと思うんですね。ですから非常にこう見ればね、それからあとね、人に頼る、ね。あれあれこれあれ。この、周りは嫌なことを押し付けられてる、ね。まさに。ということはもう完全に不活性化という傾向がある、ね。いうようなことが予測できる。ですから、ここで、ね、やはり、不活性になっているということは、周りに気づきを、自分が気づくどころか、周り、全世界に気づきを与えているというね、ことになってしまっている。だから、それをね、我々はどう受け止めるかっていうね。だから、そこをね、がマイナスになって、こう、気づきと受け止めて、それに対応するだけの、やっぱり、備えもしなきゃいけない。ここは皆さんね、大事なこと。備えをしていれば、ね、やはり何が起こるか分かんないような世の中になりつつあります。そういう面ではですね、まあ、ある程度、もうなってもいいような形でですね、準備をしておくというね、これも自分自身の気づきですから。経営者は会社を守っていかなきゃいけないんです。だからそういう点ではですね、ね、自分自身がどう、やっぱり気づきを与えてくれてるわけです。だから自分はどうするか。これを自分自身のメッセージを受け止めて、ちょっと考えてみるということもですね、今回大事かなと思うんだね。だから、やはり、あのね、遠い、ね、遠い国の出来事じゃなくて、ね、もう我々直接関わってくる問題でもある。ね、だからそこは、ちょっとこれを機会にですね。私もそれどうなるかわかりませんけど、やはりね、なった時にどうするか。ということも、ね、まさに、プーチン氏は不活性の状態になっているということです。何が起こるかわからない状況だと思います。ですから皆さん方が、まあそれをね、どう対応するかというのはですね、またちょっと考えて。また、あの、個別の時でもですね、また気になる方いたらまたね、私なりの考えもあるんですけど、あんまりこうね、言うとマイナスになってしまう。ね。まあ、気づきと受け止めてどう対応していくかと。これも必要かなと思いますね。今日はどうもありがとうございました。